くポッドキャスト始まります。
2019年11月15日ダックポッドキャスト2第69回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾さん、エンディングからはタック音楽部長の柴さんにも参加してもらって、今日は特別編でお届けします。まあ、特別編といいましても頭の方はですね、変わりなくいつものようにオープニングで気になるニュースを取り上げてみますが、今日のオープニングはヘリコプター基地局で空から通信エリアを構築すると、被災者のスマホ位置も推定できる KDDI が実験という IT メディアにあった記事を取り上げてみたいと思います。 KDDI は11月の6日に小型携帯電話基地局を搭載したヘリコプターを使って上空から電波を発射して屋外に通信エリアを構築する実証実験を成功しましたと発表しましたね。まあ、何ができたかというと、携帯電話による通話と SNS を利用できたと。そして地上にある携帯電話の位置確認ですね、これの位置情報をだいたい推定できたと。この結果を踏まえましてですね、災害などで携帯電話の利用が困難だった地域に導入を目指すのにこれを使おうかとなってるんですね。素晴らしい実験だと思いますよ。インフラを守る携帯電話会社としてこれをやっていくということですからね。このヘリコプターには無線装置ですね、基地局ですから携帯電話の無線装置、それにですね、電話をかけた際に着信する端末の IP アドレスを割り出す子処理システム、子というのを呼ぶってことですね。通話のことを子って呼びますんでね、この通信の業界では。その子処理システム、そして携帯電話の GPS 情報を取得するロケーションサーバーなどのモバイルコアを搭載してますと。で、今聞いた話でどんなもんかなと思ってたら、なんとこの総重量は7キロです。スタッフがバッグに詰めて担いで機内に持ち込めるぐらいの大きさだった。小型のこの基地局って本当に小さいんだなっていうのがよく分かりましたね。これらの設備を活用しまして、ヘリの高度が地上150メートルから400メートルぐらいから電波を出して、何か不具合がないかなというのを見てみた、まあ、通信ができるかということをやったそうです。この150メートルから400メートルの高度によるんですが、ヘリ周辺に1.6 キロから2キロの通信エリアを構築できて、通話と SMS のやり取りですね、そういうのをできました。で、この下にですね、地図と連動させて人がおる可能性といいますか、そのスマホがある可能性の高い地域を推定して地図上に表示することもできましたんで、あ、上から孤立した人がおるなとかっていうのもできるということなんでしょうね。 KDDI に関してはこの番組タックポッドキャスト2が始まってすぐぐらいの時ですね、2018年の第9回でですね、 KDDI が北海道地震で船舶型基地局を初めて運用というお話をしたと思うんですけれども、あの時のお話でもありましたが、インフラをしっかりと災害時にも整備してですね、いつもと変わりない通信ができるようにするという心がけは素晴らしいですね。ちょっとその時の記事からどんなことをやったかと、船舶型基地局の話をおさらいしますと、KDDI が持ってます海底ケーブルなんかを敷設する用の船舶ですね、これはもう結構通信能力が高いと、通信のできる能力が高い船で、衛星通信の機材なんかももちろん積んでいます。で、自分から今度はね、上向きに衛星で通信して、それが外に、そして自分のマストなんかにあるアンテナから携帯電話向けに電波を発射もしくは受信することによって、基地局、移動型の基地局ですね、大きい移動型の基地局、この時は数キロのエリアをカバーできるということでした。まあ大きいですしね、船ですから送信設備、通信設備も大きいもの詰めますね。さっきのヘリの話は7キロのもんですから、そんな大きい通信設備詰めませんから、 1.5 キロとかね、2キロって今言ってましたけどね、それに比べて大きなですねエリアが使えると。今回のヘリの話も電波を出すだけだったら何でもできるんでしょうけど、さらにはその位置まで特定できるということは、今紹介した船舶型の基地局なんかよりはすごいのかなと思ってますね。この船舶型の基地局は今年の9月の台風で千葉県の通信設備が打撃を受けたんですね、かなりです。その時にすでに千葉県沖に配置してですね、海から皆さんの通信を担ったということらしいですね。経理ではさらにですね、災害対策にはドローンの基地局というのの技術も持っているということで、その技術は先ほどのヘリと同じで 携帯電話の位置の推定もできるということですね。ドローンですからね、こんなもっと小さく手軽ですよね。今の7キロの基地局、それをもっと小型のものを積んでドローンを飛ばしてということだと思うんですよね。でこれは高度がそんな高くありませんから、さっきみたいにね 1,100 メーターとか上がれませんので、多分人を探すといいますか、携帯の電波を捕まえて、あこの下に人がいるんじゃないか、この近辺に人がいるんじゃないかという捜索に使うのかなとは思っておりますけどね。およその位置が特定できるというドローンですね。各携帯電話会社ですね、三大キャリアと言われるところは、このようにさまざまな努力をして通信の途絶がないようにですね、通信の段がないようにやってくれてるんですよね。なので、ある程度ね、お値段が高いのも仕方ないと思います。で、MVNO っていうのは、その携帯電話会社がお金をかけてやってるところの空いてるところですね、普段無駄になってしまってる設備なんかを貸し出すことによって、お互いウィンウィンになるようにやってるので、通信が集中する、私が使ってる IIJ なんか昼休み遅いとかですね、18時台遅いとか言われてますよね。遅い言うても、別にそこまで私はそんなに不具合感じてませんが、東京とかに住んでる人に言わせると、もうすごいことになってるということで、大阪でよかったかなとは思ってますよね。この実験は今のヘリの基地局ですが、実験を先月から今月に新潟県の魚沼市でやったそうです。山岳地帯なんかでね、結構山があるところで遭難救助訓練も一緒にやりまして、結構な良い結果を得たと。冗談みたいな話でね、気球にやったらだとか、あとは飛行船でやったらだとか、ドローンでやったらとか、ヘリでやったらっていう話は昔から出ていましたが、施設の小型化などと、あとは操作および管理のしやすいようにですね、例えばタブレットでできるとか、そういうのが進んだ結果ですね、ヘリに基地局を積んで飛ばせるようになったと、というふうになったというのは、これすごいことですよね。局地的な災害というのが起きることもあればですね、地震とか台風みたいに広い範囲で起きることはあるかもしれません。例えば土砂崩れである集落だけが被害を受けた場合という時ですね、そこに本当は車両型のですね基地局なんか持っていったらいいんでしょうけど、それが持っていけない、そこの孤立したりした地域の人と通信したいという時は、このヘリ型の基地局なんか持っていけば、ものすごい力を発揮するんだろうなと思いますね。新幹線のトンネルの中でも今携帯電話が使える時代です。情報を集めたりだとか、情報を発信したり、あとは救助を求めたりするのにも使う携帯電話ですね。災害に使えるインフラを整える努力、これからもね、しっかりやってもらいたいなと思います。タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2019年11月10日7時49分にリツイートした記事です。 Google が2段階認証プロセスのポリシーを変更、キャリアメールでは確認コード受信不可能に、 IT メディアモバイルからの記事です。 Google はですね、この12月の1日から Google アカウントにおける2段階認証プロセスのポリシーを変更します。2段階認証の2つ目の手順でですね、使う方のものとしてテキストメッセージを選択している場合に、キャリアメールのアドレス宛に認証コードが送付されなくなるということですね。2段階認証って皆さん使ってますかね。 Google で私も2段階認証を使っています。 Google のアカウントにログインするとき、アカウントとパスワードを入れた後にですね、私の場合はその都度生成されるスマホアプリを使って6桁のコードを入れる、認証コードを入れるということをやってます。その他 SMS にコードが来たりとか、あとはキャリアのメールに来るようにということもできるようですね。メールアドレスに送るということもできるようですが、これを12月1日からやらなくなるということらしいです。今月中ですね、11月30日までに対応をしないといけないということですから、もしこれを聞いている方で2段階認証がキャリアメールですね、具体的に言いますと @docomo.ne.jp ですね、あとは easyweb.ne.jp、 atsoftbank.ne.jp などのこのキャリアメールを指定できなくなるし、さらには12月1日以降はキャリアメールかつテキストメッセージにしてると来なくなっちゃいますからね、ログインできなくなる可能性がありますんでね、皆さん変更してください。 今ちょろっと話したように変更はテキストメッセージを SMS で受信するか、音声電話かかってきてその音声での数字を入力するか、私が使っていますように認証アプリが生成するコードを入力するか、あとはプロンプト確認ですね。 Gmail アプリをインストールしたものからできるというものです。あとはセキュリティドングルっていうのがありますね。この番組の何度か紹介しましたけども、物理的に挿すやつですね。そういうのに移行するということが大事です。これなんでこの12月1日がキャリアメールダメになったんですかね。私もちょっとその理由はわからないんですけれども、アップル ID なんかもキャリアのメールアドレスにしていたがために MVN の中に変えたりだとか、あとは MNP することによってキャリアが変わってしまってメールアドレスが変わった人がログインできなくなったりするという問題あると聞いてますんでね、そういうところから考えます。トラブルが多かったのかなと思いますけどね。大英断だ、大きなシステム変更というよりは、まあこれで使ってる人多いかもしれないので、最初はみんな混乱するかもしれませんが、後々のことを考えるとこの方がねいいのかもしれないですね。キャリアが変わればキャリアメールのアドレスは変わりますが、キャリアが変わっても MNP すれば電話番号変わりませんからね。そういう意味で Google はそのやり方をまあ廃止するといいますか、できなくするのかなと思います。というわけで皆さんも2段階認証の2段階目のですね、2つ目の手順としてテキストメールをキャリアメールで受け取る形にしているという人は変更を速やかにしてください。2019年11月11日7時55分にリツイートした記事です。 iPhone11 のデータ通信が突然切れる問題に対処、 iOS13.2.2 がリリース、 CNET ジャパンからの記事です。この番組でも何度も取り上げていますね。ワンボタンの声のパーソナリティのハルさんも悩んでいた iPhone11 Pro 等で起こっている通信できなくなる問題、一旦 4G が切れて圏外になります。その後表示は戻るんですがデータ通信ができなくなってしまう、その場合は再起動しかないというこの問題が iOS の 13.2.2 で公式にですね、モバイルデータ通信を一時的に利用できなくなる場合がある問題に対処というふうに書かれて出てきました。今までの 13.1 だか 2. 何ぼとかいうのは特に公式にモバイルデータ通信が一時的に利用できなくなるとかっていうのを書いていなかったので、みんなやっぱり不安だったんですよね。これで解決するのかな、するのかなって言っててやっぱりしなかったんですけれども、この iOS13.2.2 では公式にですね、今その記事見てるんですけれども、 iPhone で通話後にモバイル通信サービスを一時的に利用できなくなる場合がある問題を解決と、モバイルデータ通信を一時的に利用できなる場合がある問題に対処というふうに書かれていますので、 Apple も認め、そしてそれを修正したということですね。だから何の問題なのかな、ドコモで多いよって話もあって、ソフトバンクや au では発生してるはずだけれどもみんな、ね、知らないとかっていう問題になってましたけれども、 iPhone 側といいますか、まあ、iOS 側の問題だった可能性が高いということなんですかね。これでいきますとですね、まあ、ドコモの社長も10月29日の決裁会見の時に顧客からその申告はあるということは認めて事実は調べてますって言ってましたから、多分もうね、ドコモだけの問題じゃなかったっていうことなんでしょうか。うちの代表が、佐竹代表がね、切れるんだっていうのは聞いたことはありますけれども、それぐらいのもんなんで、深刻な人、1日3回も4回もっていう人もいたということですから、これ朗報なんだと思うんですよね。今回ね、iOS の話にしても MacOS のカタリナの話にしても、なんか細かいアップデートが多いので完成せずに出したということなのか、まあ、それともね、ちょっとしたバグが出てもすぐ対応してくれてるというふうに考えるのかっていうのは難しいところでありますけれども、モバイルデータ通信が切れちゃうってね、これもう携帯電話、つまりスマートフォンではもう死活問題とかありえない問題でしたんで、持ってる方はだいぶ苦労されていたという印象です。それが解決したのはありがたい話ですが、でもまあそれだったらね、こうやって解決できるんであれば最初からしっかり検証を重ねてちゃんと熟してから出せばこんな問題が起こらなかった可能性も高いですから、そういう観点からもう少ししっかりやってもらってもいいのかなとは思いますよね。 iPhone11 でデータ通信が突然切れる問題、これが iOS13.2.2 で不具合を解消できたということですので、皆さんもね、速やかにこのバージョンに上げてもらいたいなと思います。2019年11月6日17時47分にリツイートした記事です。トレンドマイクロ従業員が 顧客情報を不正に持ち出し売却、サポート詐欺に悪用されていたことが判明。インターネットウォッチからの記事です。まあこれちょっとひどい話ですね。ちょっと記事から読んでいきますね。トレンドマイクロのテクニカルサポートの従業員が顧客情報を持ち出して、まあ、悪意ある攻撃者に売却したということが判明したそうです。で、実際にこれを悪用したサポート詐欺が発生していることが確認されているそうです。トレンドマイクロ内の内部の不正によって外部に流出したのは海外市場の個人向け製品を利用する顧客の情報だそうです。具体的にはお名前ですね、メールアドレス、トレンドマイクロのサポートチケット番号、電話番号までが入っているそうです。まあ、クレジットカード情報ですね、それとか金融機関の情報は含まれていないということなんですけれども、それでもこれひどい話ですね。だいたい12万人の人の情報が流出したそうです。今のところ英語圏でこれが起こってるということで、まあ、日本語圏では問題ないんじゃないかということです。まあ、そういう問題ではないんですよね。発覚したのは今年の8月頃にホームセキュリティソリューション利用者の一部ですね。ホームセキュリティを利用している人がトレンドマイクロのサポートの担当者になりすました詐欺犯から電話を受けたということをトレンドマイクロが把握しまして、詐欺犯が持っている情報からですね、これをちょっとこれすごい情報持ってるぞということで一生懸命調べてみたら自分のところから流出したということが分かったという問題なんですよね。セキュリティベンダーのテクニカルサポートの人がこういうことをするっていうことであればですね、セキュリティ対策ソフト自体がマルウェアみたいなことになってしまってるということですよね。公式に渡した顧客の情報がその会社セキュリティベンダーに保存されているのを内部から持ち出されたということは利用者には手の施しようがないと言っていいぐらいのものですよね。全く落ち度はないしですね。トレンドマイクロこれどうすると言いますか、どのように対策を取っていくのかなっていうのも不思議なぐらいのお話ですよね。どんな人の情報が漏れたかと言いますと、該当する製品の名称は非公開ということで教えてくれないらしいんですが、まあ、海外向けの製品ですけど、日本で言えばパソコンやスマートフォン向けのセキュリティ製品、ウイルスバスタークラウドやウイルスバスターモバイルなどに該当するということですので、 IoT なんかに向けたもののやつなのかなと思ってるんですね。一時期トレンドマイクロが箱でですね、家中のインターネットにつながっても守ると言って出してたような名前ありますから、あんな感じのもんなのかなと思ってですね、今長男猫が収録中のパソコンの上に来ましてダメよと言って、ダメってば降りてというと非常に怒っておられるので続けたいと思います。集めてるというところはまあ他にもあって、例えば通販 EC サイトとかですね、そういうところが出たっていうのが大問題になったりしますよね。そこから出ないようにするためにウイルスバスターですね、トレンドマイクの製品なんかが売られてるわけですから、そしてその底から出たということは大問題なので、よくこれトレンドマイクロ考えてもらってちゃんとした対策を取ってもらいたいなと思いますね。トレンドマイクロ従業員が顧客情報を不正に持ち出し売却した問題、会社の体制もですねもう一度見直してもらいたいなと思います。2019年11月6日6時1分にリツイートした記事です。スマートスピーカーや iPhone のマイクをレーザー光線で操作する攻撃、電通大教授らが警告、 IT メディアからの記事です。スマートスピーカーやスマートフォンなどのデバイスに搭載されている MEMS マイクにレーザー光線を当てることで AI アシスタントを操作できるということを電気通信大学の准教授さんが研究して発表したということです。論文でも発表されているそうです。 MEMS マイクっていうのはですね、半導体技術を作った小さな部品というものですけれども、そこにレーザー光線を当てることで操作ができちゃうということなんですね。レーザー光線を用いて音声コマンドを挿入する攻撃というふうに思ってもらったらいいと思います。喋ってもないのにレーザー光線で喋ったことになるということなんでしょうね。研究者の皆さんはこれをライトコマンドですね、あの光によるコマンド操作というふうに名付けたそうですけれども、本当にこの光ですね、レーザー光線を使って遠距離から音声の制御するシステムにコマンドを送れるということなんです。攻撃する側は音声信号を光に変換してマイクに向けて照射します。するとマイクは受信した光を音声信号に変換してアシスタントに伝えてしまいますよね。実 験ではですね、なんと110メーター離れた位置から音声入力できたそうです。どんなものに入力が成功したかというと、 Apple の Siri、 Google の Google アシスタント、 Amazon の Alexa などなどなどです。今これ見てますと、 Google のスマートスピーカーにマイクのある位置にですね、レーザー光線をビュッと当てて、それだけでいいみたいなんですよね。しかもそれは安価に作れると、安く作れるということです。そのね、スマートスピーカー自体を操作されたのはないやっていう話なんですが、これが例えば家の扉とかね、多いのはアメリカなんかでね、シャッターのガレージなんかに連動してるとかになるらしいんですけれども、これ全部やられちゃう可能性ありますよね。あとはテスラとかみたいな、そういう Google アカウントとか連動してるものもやられる可能性があるよというふうにこのニュースには書いてますね。ですよね。 Google Home のでかいやつってこれ想像してください、ね、あの円柱形で上がなんかストーンとあの切ってあるような感じ、門松のね、一番先っぽみたいな感じのところにマイクがあるらしいんですが、そこにレーザー光線を当てることによって誤作動させるといいますか、無理にコマンドを送ることができたそうです。 MEMS マイクがですね、光にすごい感度が高いといいますか、光でも音声が入ったと認識するということがまた大きい問題なんでしょうね。例えばそのMEMSマイクに直接光が当たらないように上に薄い鉄板を置いて、その横から入ってくるような音声で操作するとかっていうことで、これは回避はできると思うんですけれども、いやでも普通の人はですよ、その離れたところからレーザー光線でね、自分ところのスマートスピーカーに音声コマンド送ってくるなんて思ってないはずですから、そんなことしないでしょうからね。これはまあある意味ちょっと怖いなというふうに思いますね。しかも、まあ、詳しいことはね、これ書いてませんけれども、音声アンプを使いまして、それをレーザーポインターなんかにつないで、レーザー光線をまたキャリアですか、搬送波として音声を乗せるということをやってしまえば簡単にできるみたいですね。変調器簡単に置けばできるはずですから、いやいやいやいやいやというような感じですよね。今も言いましたように、遮光する鉄板なんかで覆えばすぐこの脆弱性は防げると思いますけれども、これからの製品はですね、この対策をしたもの、こういうものを出荷してもらいたいなと思います。
タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
このコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。
皆さんコメントありがとうございます。
はい、たくさんのコメントありがとうございます。
はい、ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいた中から一部を紹介します。
はい、お願いします。
タックポッドキャストの皆さんが KOF に登場、しかも公開収録、11月9日の17時から大阪南港 ATC の KOF2019 会場内です。哲也金内さんから11月6日16時29分にツイートいただきました。
はい、金内さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これは関西オープンフォーラムスタッフでもあります、金内さんですね。当日は16時から講演もされてましたし、その後うちの公開収録も見に来てくれましたね。
はい、
関西オープンフォーラム先週のことですけれども、すごく盛大なイベントでしたよね。
はい、楽しかったですね。
はい、楽しかったです。うちのブースはね、長付け一つもらいまして、そこを三つに割ってですね、
うん、
オービタル2が1/3、伝え手紙プロジェクトが1/3と、
はい、
残りあの無理やりあれですかね、柴さんのカバンを置いてブースを増やして、そこでタックの紹介やってましたもんね。多分あのオービタル2のメーカーのブレインマジックさんと間違われてんじゃないかと思う感じでしたよね、
うん、でもあれのおかげでみんなちょっと興味を示してくれたよね。
そうそう、あれのおかげでみんな足を止めてくれましたもんね。
そうそうそうそうそうそう、
何やこれっていう感じでですね。
あと天王寺って何ですかって言われる。
天王寺地名やでっていう話ですね。
何なんですか、何か関係あるんですかとか、あとアップルって、ね、あのアップルですかっていうのなんか。
そうですね、そういう疑問もあったんで、ステージでね、15時半ぐらいからちょっと15分ほどそのテノジャップクラブ紹介してくださいということで喋らせてもらったんですけど、その時にね、アップルに登録されてるユーザーグループですよと、 あのリンゴマークを含めたアップルユーザーグループというロゴ使わせてもらってますという話をしましたね、
うん、
あれでだいぶ皆さん分かってもらえたかもしれないですね。
ね。
でさらに嬉しかったのはあの我々のステージを見に来てでのアップルクラブに興味を持ってリスナーでもない方がうちの公開収録を見に来てくれたっていうのはびっくりしましたね。
ね。
私聞きましょう、見たことない顔の方がいらっしゃったんで、あ、リスナーさんですかって言ったら、いや、さっきのステージを見たんでっていうですね。
嬉しいね。
まあ、私のテーブルの上に乗ってるのは本物のお酒ですかって聞かれましたもんね。
そうだよね、普通そうなんだね。なんかもう当たり前だと思ってたから何とも思わなかった。
そうですね。タックポッドキャスト聞いてる人は私が飲まないっていうことが逆に珍しいと思ってる方が多いじゃないですか。
うん、なんか飲みながらやってる、
ね、でもなんと今日はですね、まだ飲んでないし、今飲んでるのはカテキンジャスミンティーですよ。
お、それあれじゃないの？
そう、あの代表に買ってもらったやつですね。
あれちょっと嬉しかったね。
ああ、代表があの我々の収録の前にみんなに飲み物でもって置いてくれたんですよね。
ね、優しいよね。
優しい。私は姫の飲み残し の, あのハイボール飲んでたんで持って帰って飲んでますけど。
気持ち悪い。
なんで、あと2口ぐらいしか飲まへんかったやんか。
うん、半分ぐらい飲んだよ。
ほんま、もったいないんで私が飲みました。
あ、なるほど、
はい、そういうわけで関西オープンフォーラムですね。この次のエンディングのコーナーで関西オープンフォーラムでの収録も入れてますんでね、また聞いてください、
はい、いやもう金内さんがすごい笑ってくれるから余計私たちも喋りやすかったよね。
ほんまですね、金内さん最前列でねずっと笑って聞いてくれてましたからね、
う
ん、
はい、ああいうの嬉しいな。今までずっと二人きりやったからね。
そうですね。でこれで調子乗って公開収録やりますか。
あの優しい感じが欲しいね。
場所はね安くできればそこの後でね、例えばみんなで懇親会とかやるお金で場所代割ったりしてやればできるとは思うんですけどね。
おお、うん、
あの、あれぐらいの部屋、どれぐらいの部屋ですかあれ。幅が10メートルの奥行きが 12、3メートルぐらいの部屋でしたかね。
うん、もうちょっとちっちゃくてもいいよね。
ね、あれぐらいの部屋だと我々はマイクなしで喋って3人、うん、柴さんと私と姫がそれぞれボイスレコーダーを持って喋るというですね、うんうん、十分録音できますもんね、
うん、でなんか聞きながら質問とかもらったりね、情報もらったりして、
ね、近い感じがしてよかったですね。
はい、
はい、そういうわけで皆さんまたね機会があれば公開収録やりたいと思いますのでぜひ来てください。金内さん、関西オープンフォーラム本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
コメントありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、タイトルから今日は何の話なんだと思ってたら、姫のわらび餅にはやられた、萌え。ひまちゃんから11月9日20時55分にツイートいただきました。
はい、ひまちゃんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、わらび餅好きみたいですね。
萌えやで、萌え。
もう萌えだそうですよ、姫かわいいねとかね。あのわらび餅のその叫びというかですね、そのゴールというか、それで萌えっていうのもちょっとなんか私にはこう理解できないんですけども、
あれ、
もっとなんか可愛いフレーズを言った時に萌えるなら分かるんですけど。
そこがなんかひまちゃんの萌えポイントなんちゃう。
わらび餅ってただ商品の名前を言うてるだけじゃないですか。
違うやん、違うやん。 そんなところに萌えちゃうひまちゃんに私は逆萌えみたいな。
あ、なるほどね。
ありがとう、ごめん広げさせて。
姫のわらび餅の声を取ってあれですね、全国のわらび餅屋さんにちょっと無料で提供しないとダメですね。
あの独特のおじさんの声がいいんだよね。
まあそうね、本当はそうなんやけ
どね。古いやん、いつのやねんっていうぐらい古い。
あれカセットテープかなと思いながらよく聞いてるんですけどね。
そうそうそうそうそうそう。焼き芋屋さんと一緒に、
ね、そういうわけでひまちゃんわらび餅ですね、機会があれば一緒に食べましょう。
はい、ぜひ。
はい、ひまちゃんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、コボは本屋さんで売ってたけど今あんまり見かけない気がするな。セントマントナーム青さんから11月8日19時2分にツイートいただきました。
はい、セントマントナームさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですよね、コボはそういえば本屋さんとかで売ってた。
すごい ね、本屋さんよう売る気になったよね、うん、
あれは売ってなかったですけどね、 Kindle は売ってなかったですけどね。
うん、だって完全に競合やん。 そこでコボ買われてしまったら本屋さんの売り上げなくなってしまうやん。
そう考えるとコボどこ行ったんですかね。実はねネットで引いてみたんですよ。
うん、
だからね売ってました、まだ楽天で。
あ、そうなんや。
うん、そうなんですよ。
へえ。
コンテンツ自体はまだなんか売ってるような感じでしたね。そのやっぱり値段高かったですね。3万なんぼだった。
え、今も？
今も
そら売れへんわ。
なんかいろいろあるんでしょうね。そのコボって楽天が買い取ったけど、コボっていうもともとブランドがあったみたいですから、そこと契約した時になんとかとかあったんかもしれないですね。まあまあそれは想像の域を超えませんけどね。姫はね、この前見てたように Kindle 使ってるということですけど。
もう使ってないで。
あ、そうね。またその、ちょっと KOF の話に戻るんですけど、純駆動さんが KOF に出展されてて、でそれぞれのブース出展してる人からのおすすめの本をっていうことで売ってたんですね。
あ、あそこはそうやったんや。
そうなんですよ。そしてごっつい本買ってきたでしょ。ここに置いてありますが、暗号と量子コンピューターの本ですね。ごっついなんかもう面白そうなんで買いました。
それ別の番組でまた解説しといてね。
うん、わかりました。ここでは聞きたくないという宣言と受け取ってよろしいでしょうか。
はい、うん、そうですね。
わかりました。
はい、
というわけで電子投資は便利ですね。コボにもね。
素直に聞いてくれたなと思って。
あ、そうそう、素直に聞いてますよ。
ありがとう。
とても電子投資はですね、便利です。コボ持ってるね、端末持ってる人がいるんで、コンテンツはやっぱ供給し続けてほしいから、長く続くことを、ね、祈ります。
はい。
はい。セントバントラムさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、フォーマがつながるようになって喜んでいたら、担当営業地区の変更で、ムーバしか通信できない地区に移動、デュアルネットサービスを利用して、同じ電話番号でフォーマとムーバを切り替えて使ってました。ハッシュタグ今週の肉姫、今日のおやつはわらび餅にします。プラフォード2さんから11月8日6時31分にツイートいただきました。
はい、プラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
姫、デュアルネットワークサービスですかね、これ正式な名称は確か。知ってる？
うん、
知ってる。
私まさにそうやったやん。
あ、そうなんや。あ、家がムーバで、お仕事場がトーマみたいな、そんな感じ。
うん、そうそうそうそう。
私もね、この時多分神奈川かなんかで勤務してたんかな。それでデュアルネットのこれ、対応機種買った覚えがありますね。これ対応機種やらないとダメだったじゃないですか、当時は。でも
なんか、もう覚えてない。
当時はなんかその対応機種しか売ってなかったか、どっちか忘れたけど、とにかくまあフォーマと 3G と 2G を行ったり来たりになりそうなんで、この機種をって言って、で同じ番号では切り替えが必要だったんですね、確か。
そんなことしてなかった気がするけど。
してなかったっけ。あれ、
勝手に切り替わってたような気がすんねんけどな。
そうだっけ、もう分かんない、忘れちゃったな。今ちょっとネットで調べたら、切り替えるには、1540に発信し、ネットワーク暗証番号を入力しないとダメでした。
もうそんなことしてたかな。
メールはどちらでも受け付けれたんですけどね。わしなんか切り替えの動作がめんどくさくて、もうなんか嫌になった覚えがあるんですけど、まあちょっとそれも15年ぐらい前。
そうね。
ね、懐かしい話ですね。
いやあったよね。いろんな紆余曲折があって今あるよね。
ちょっとニュースも取り上げるんですけど、iPhone11 のどこまで切れる問題もどうやら解決したみたいですけど、一つの話だけじゃなくて、いろんなことが重ね合って今ね、通信ができてるんで、いろんな問題があるみたいで、ちょっと大変っぽいなと思いますよね。
そうなんだよね。
ね、ある条件とある条件とある条件が重なった時だけ不具合になるとかですよ。食べ合わせみたいな感じですね。
アレルギーみたいな感じか。
あ、今週の肉姫で今日のおやつはわらび餅にしますというブラさんでしたが、そのブラさんからまたツイートが来ましてですね、秘宝、わらび餅が売ってない、季節的に外れてるということでした。
あのね、でもセブンイレブンなら売ってるんだよ、
年中
黒蜜ついたやつ。年中かな、今まだ売ってると思う。
ほんまに。
え、わらび餅は移動販売じゃないの？
あ、そう、いやいや、今売ってないって言ってブラさん言ったら、あんたがセブンで買うたら。というわけでブラさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、姫のわらび餅が黒っぽい。私もまだ T シャツ着てないですが、何かのイベントの時に勝負服として着ようと思ってます。 イクラムさんから11月8日2時52分にツイートいただきました。
はい、クラムさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、かつオープンフォーラムでは3人で来ていきましたからね。
はい、なんか代表来てなかったね、はい、
代表、あ、佐竹さんね、佐竹さん途中から来てくれたんですけど、
はい、
来てなかったですね。
来てなかったですね。
びっくりしましたね。タックの人じゃないんじゃないですか、もしかして。
代表ですよ。
あの場でね、あの売りつけて来てもらおうと思ったんですけど、わしもう2枚持ってるからええわ言うてましたね。
そらそうや。
はあ、まあ、なかなかですね。もうスタッフのね、ちてさんも来てくれてましたし。
そうなんですよ。
ちょっと嬉しかったですね。 T シャツをわざわざですね、関西オープンフォーラムに出るんやったらって買いに来てくれたリスナーさんもいらっしゃったし、
嬉しかったね。
嬉しいです本当ね。もうなんか持って行って帰りましたよ私も。
はい、これね意外と生地いいよね。
うん、いいでしょ。これ赤字になった大きな理由もそれなんですよね。いい T シャツでやりたいという、あのいわゆるスタッフが1日来たら終わりの T シャツって結構多いじゃないですか。
うん、
あれとは違ってずっと着れるのにしたいですと T シャツ屋さんに相談したら、じゃあこれでいきましょうって言って言うてくれたのがこれなんですね。
うん、
わしの T シャツくちゃくちゃでしたけどね。
はい、私の顔もシワになっとったやん。あれちょっとレディーに失礼やと思うで。
くちゃくちゃやったもんね。
いろんな人に突っ込まれとったやん。
大道さんの T シャツくちゃくちゃやってね。
うん、いや、なんであんなにくちゃくちゃになるのかよくわからんの。あのイクラムさんがね、勝負服として着ようって言ってるけど、は
い、素晴らしい、
気持ちがいいから普通にパジャマとして着てもらっても大丈夫よね。
まあそうね、普段着としてね。
そしてね、そしてね、あの仰向けになって寝ると大東さん、うん、下敷きにな
る。別にええんちゃうの。
うん、だから仰向けで寝るのがおすすめですよ。
あ、わかりました。
いい感じで寝れると思うわ。
いや、勝負服で使ってもらって結構ですよ。またね、次のね、AJM 大阪とか今ね、みんなでタックのこの T シャツ着て、来てくれてたら嬉しいですね。
でも1月やからパーカーとか着てもらったら私の顔しか見えへんやろ。
すごいね、大道現象も見えないですね。
うん、
はい、今回も後ろの猫が可愛いというツイートとかも上がってましたからね。
お、
嬉しいじゃないですか
ね。
そういうわけでイクラムさん、ぜひぜひ勝負の時に来てください。
はい
はい、イクラムさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。服、意思があるんですかね。本当安定してサイズキープしてくれないと。ヒトさんから11月5日8時56分にツイートいただきました。
はい、ヒトさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、これはツイートでね、服ってちょっとの間置いといて着るとですよ、
うん、
なぜかサイズがピチピチになってるって話ですね。
うん、太ってるからでしょ。太ってるからっていうか育ったから。
違います、服が小さくなってるんですよ、置いといたら。
ちゃうってちゃうって、大道さんがちょっと大きくなってるんやって。
絶対違います。服に意思があって自ら縮んでいってるんですよ。
ヒトさん違うよ。
私は変わってません多分。
何も言ってないのに自分で言
いました。でも本当ヒトさんとそういう話だったんですよ。 T シャツね、置いとって次のシーズン来たらね、もう小さくなって着られへんと、本当困りますね、うん、と。
私もいつもスーツ入らへんくて、イベント前とかドキドキするやん。どうしようって。
スーツ何、ね、でも女性用のスーツってさ、
うん、
パンツはまあええとしてやで、上着めっちゃ小さない、あれ。
パンツもぴったりサイズが好きやからさ。
それあんたの
勝手やな。ほんまにドキドキするで。明日あれ着ようって出しといて、履いた瞬間にあ無理と。
姫はいつもパンツスーツですよね。
パンツスーツやけど最近もう履かれへん傾向にあるやん。
スカートにしてんの。
もうなんかスーツじゃなくてジャケパンとかにしてる。
なるほどね。
履けるパンツにジャケット合わせる
って、まあ、それで別にねいいんだったらええんでしょ。そのユニクロのなんかこのスラックスみたいに見える楽なパンツがあるでしょ。
うん、
あんなんでね、それとジャケット着てええんやったらそれでいいんじゃないですか。
なんで僕に意思があるんじゃなくて人間が育っている
んですよ。ヒトさんそうらしいですよ。新しい学生が出てきましたけれども、はい、まあまあ主流はこれ服が小さくなってるってことですね。安心してください。
ですって。
はい、というわけでヒトさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、 Amazon で注文して置き配指定したら置いてある場所の写真付きで発送完了メール来た。なかなか面白いけど、やっぱり宅配ボックスないと置き配は 不安高文さんから11月4日12時4分にツイートいただきました。
はい、高文さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
最近ね、アマゾンっていう配送業者が名前としてあるんですよ。
それはあのアマゾンのアマゾン？
そうそう、前はだから TMC でしたっけ、なんかっていうのがあって、
うん、
椿元なんとかですかね、それが来とってその名前だったんですけど、実際に来てるのは TMC ですか TMS でしたっけ、ちょっと忘れたけど、その人らなんですよ、
うんうん、
ですがアマゾンっていう風に配送業者がなってて、
うん、
で今日 配達しますみたいなのが来て、置き配指定しますかってどこに入れますかみたいなのが来るんですよ。
へえ。
玄関とかですね。だからでその置き配じゃあいいわ、玄関に置いといてってするじゃないですか。
うん。
だから配達終わりましたっていうメッセージとともに、その置いてある状態の写真が、うん、まあ、証拠写真ですね。
うん。
それが来るんですよ。
へえ。
でも、ね、高見さんが言ってるようにやっぱ宅配ボックスがないと心配心配ですよね。
うん、まあ高額なものやったらね、
うん、姫のところなんか宅配ボックスマンションあるからいいけど、うちなんかないんですよね。
うん、でもうちのマンションもみんなすぐ取れへんから、すぐいっぱいになるから、基本的に宅配ボックス指定しないでくださいとこの前言われた。
それでもなんか本末転倒ではありますな。
そうなの、そうなの、いつも宅配ボックス指定してるんだけど届いてないから、うんうん、いっぱいでしたって不在表が入ってんね。
あー、なるほどね。私なんかはその宅配ボックスがない代わりに配達場所の指定ができる、うん、ほらメールが来るじゃないですか、今から行きますみたいなやつが、
うんうんうん、
あの時にその家の近所の、あとはその駅前とかにある宅配ロッカーみたいなの外番があるんですよね、
うん、
あそこに指定したりしてますね。
あ、
まあ、それも手なんですね。そっちならこうメールが来て暗証番号をくれてスッと、それで暗証番号打ったらピッて開いて取れるっていう感じなんですね。
うんうんうんうん、
うん、まあそのね、置いて無理やり置いて帰って写真撮っていくっていうのも面白いですけどね。
うん、でも画期的は画期的だよね。
画期的だと思いますよ。置いて帰ったら普通ね、ダメだっていうのを置いて帰ってくれるわけですから、逆にこれから増えていくんでしょうね、うん、
共働き世帯が増えたからね。
まあそうですね。さらにもう今通販、何でも通販じゃないですか。
うん、
で姫なんか米重いから通販で買ってるでしょ。
うん、
なんかそうなってくるとですよね、これがそのサービスが崩壊して、今の値段じゃ配達できませんと、もう2倍3倍もと言われたら困るのは我々ですから、
うん
う
ん、
そういうところにね、こう改革が起こっていくというのは嬉しいなと思いますね。
はい、
というわけで高見さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、身に余るお言葉、これからも共に頑張りましょう。コーヒーさんから11月6日11時41分にツイートいただきました。
はい、コーヒーさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これはですね、配信10周年迎えられた電気ウォーカーさんに、配信10周年の回の後にですね、配信10周年おめでとうございますというメッセージといいますか、コメントを送らせてもらったところ、このようにコーヒーさんからお言葉いただきました。
すごいね、10周年ね。
すごいね。うち何周年かな。
うん、私も今それ聞こうと思ってたのに用意してなかったんや。
自分でも何周年かわからんので、ちょっと見てみますね。11月から配信を開始してますね、うちは。
おお、
はい、なので第1回が2015年の11月5日です。丸4年過ぎて5年目か、突入ですね今。
おお、
はい、ありがたいです。
でもコーヒーさんはその 2.5 倍やってるってこと
です
ごいね、すごいね。
そうね、そうね、10周年ね、
うん、
素晴らしいね。コーヒーさんのところもね、タイさんと2人でやられてて、女性のパーソナリティが入ったりとかされてたんですけれども、
うん、
今ほとんどはコーヒーさん一人で、またタイさんがねちょっと余裕が出てきたみたいですんで、配信にも参加されるようですけれどね。いや、そこはね本当にコーヒーさんとタイさんがね、こう2人で、ね、うまいこと喋ってありますけどね、うちは柴さんと私になるともう収拾つかんですからね。でしょ、
うん、ちょっとそれはそれで名物になりつつある。
まあこの前の公開収録がまあね、いろいろと原稿があってそれぞれ喋るねあれがあるからいいですけど、ステージコーナーも広かったですもんね。台本なく
喋りたいけどどうしたらいいんやろみたいなね。
好きな姫多分3個ぐらいしか喋ってないでしょ、あの15分で。
いやもうなんか3人とも、あの司会の人結構喋る人だったんだよね。
そうですね、はい、
もう3人が3人、俺が強すぎて、もうこれはあかんな、私が入っていったらと思って。 しかも私のマイクだけちょっとちっちゃかったよ
音が小さかったね。
そうで3人の声地声も結構大きいやん、はあ、だからなんかもういいかなと思って
あ面白かったな。なんか
3人興奮しすぎて私の存在自体もちょっと忘れてたやろ
ちょっと忘れた、私姫トラに立ってるの忘れとったもん。
うん、だってもう前に立ちすぎて私隠れとったもんまあいいかなと思って、う
ん、でもあのステージの司会のね方一人とかでほらステージに出てきて喋、うん、るのがどうも上手くない方にはああいうね司会の人ってありがたいですよね。
うん、さすがやんなと思って、はあ、いろんなとこ拾ってくれたよね。
うん、そうそう。でね、うちらちゃんとプレゼンも作っていったんでキーノートでね、うん、よかったみたいですね、あれがですね。
はい、
の実はね主催側にね、どん初めてなんでステージっていうのはどんなんですか言ったら、いやお客さんもまばらでなかなかちょっと心折れてしまうような感じなので司会の方でねいろいろ引き出させてもらいますって書いてあったんで、
うん、
私も口下手なんでどうしようかなと思ってたんですよ。
はあ、
そういうこと大盛況でしたね。もう立ち見が出るぐらいの大盛況でよかったですね。
うん、なんか知ってる人たちがいっぱい来てくれたからすごい嬉しかった。
だんだん人集まってきたでしょ。
うん、めっちゃ嬉しかった。久しぶりの人まで来てくれてね。
そうですね、ありがたかったですね。
はい、
うちもですね一生懸命配信を続けてコーヒーさんのところみたいに天気は多かったみたいにね10年迎えられるように頑張りたいと思いますんでね。
はい、
はい、それでは皆さん聞いていただいてですね、またご意見いただいてコメントいただいて皆さんと共に番組をね続けていきたい、作り上げていきたいと思いますのでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、コーヒーさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今週のコメントは以上です。
皆さんコメントありがとうございました。
当番組あってのコメントは今言いましたけど、皆さんにコメントいただいての番組です。はい、Apple のポッドキャストアプリのレビュー、 Facebook ページのコメント、タック公式ブログへのコメントやツイッターのハッシュタグまたはメンションなどでお待ちしています。
コメントお待ちしてます。
皆さん今週もコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
タックポッドキャスト2第69回もエンディングを迎えました。
はーい、
はーい
まあこんな感じで何でも取り残しながら実はやってるんですけれども、はい、今週はですね関西オープンフォーラムの会場にてですね公開収録してます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。天王寺アップルクラブポッドキャストタックポッドキャスト初めての公開収録ですね。今まで公開収録っぽいのは何度かやったことあるんですが単独では初めてですね。青森なんかでね他のポッドキャストなんかでやったりとかそういうのはいろいろやったんですけど、これ初めてなんで本当嬉しいですね。
はい
なんでそんな対応やねん。
違うねん、もう隣で柴さんがあわあわしてて
これ見てへんかったな。
え、柴さん原稿見てなかった
んですか。なんかあの他のやつ見てたんですよ僕。
あー、資料の方
です。そう、資料の方見てたんですよ。確認したって偉そうに言ったんですけど全然見てへんかったなと思って。
今日はですねスマホ決済使用7社をポイント還元等で比較ということで、
はい、
今使うべき声はどれかという話ですね。今表示しているキーノートでは楽天の楽天ペイ、au ウォレット、ペイペイに、LINE ペイ、折り紙ペイに、メルペイに、d バレーというところなんですけど、
ね、ちなみにこれ使ってないのってあります？
私は楽天も使ってなければ au も使ってないですし LINE ペイも使ってないし d 払いも使ってないし。
折り紙使ってんの？
折り紙ペイはペイペイより先にね来たんで折り紙ペイの方が早かった、
僕もね1回だけあのケンタッキーの2000円パックが1000円になるっていう時に1回使った、
はい、
めっちゃ得だった。
折り紙ペイですか？
折り紙ペイで。
折り紙ペイは最初ねあの何でしたっけ、チャージしてくれたら500円入れるとかやってたんですけど、その後はどこどこの店で払うとずっと何パーセント引きとかっていうので引き付けて頑張ってるっていうイメージですね。でプラットフォームをいろんなペイに提供してるっていうのですね。そのお店だけのペイだとかに提供してるっていうふうに言われてますね。
なるほど。
柴田さんもね今日もさっき関西オープンフォーラム来てからお昼ご飯行った時に私現金でお昼代はまとめて払って、うん、姫と柴さんからペイペイで払ってもらうとやりましょう。でも便利は便利ですね。
便利ですよね。もう下ろさへんで全然いいね。この間も ちょうどお金なくなった時にちょうどあのペイペイで払えたんで、ペイペイで払ってみんなからもらって、はい、あお金下ろさんでよかったみたいな。でも口座からはどんどん減っていってるって
。まあそうですね。
そうですね。まあ当たり前ですよね。得なんか全然してないですからね。まあ、
そうなんです、はい。どうなんですかね。クレジットカード払いっていうのはどの使って使いすぎてしまうからっていう方はこういう先に入れてから使うというのになったら安心ということで使う方も増えているというふうに聞きますね。
そうですね。
でこれ飲み屋とかで使えるのがありがたいです。
そうですよね。
しかも個人経営。他の今までのキャッシュレスというカードとかそういうのっていうのはそこの人の話聞いてます？聞いてます？聞いてないから変えてもらっていいですか？
今ちなみにあの、うん、
マスクしてもらっていいですか？
某タックの代表 の
佐竹さんが来てるんですけど、一、ね、人だけ自分でスマホ触って全然話聞いてない、
ね、しかも微熱があるのにマスク忘れてくる。
多分この部屋で最も興味がなさそうな感じですよね。
今なんでこのキャッシュレスが熱いかというと、便利な上にですね、はい、なんと政府主体と主導でですね、還元やってるんですね。還元、この還元というのは全然払う我々、もしくはそれを受け取って店側に払うこのキャッシュレス決済の事業者さん、それが出てるんじゃないですかね。国からということはみんな得、逆に言うと使わないと思うんです。なんでかってこれ財源税金ですから。ってことは税金はみんな等しくね払ってるわけです。
ここでピクってしはった人が何人かね。
払ってない人もおるかもしれないですけどね。あの個人事業者の方ではね、サラリーマンとかは絶対払ってます。源泉徴収もう湧き出る泉から無理やり取られてます。源泉徴収、これをうまく組み合わせるといろいろお得ですよって話をですね、今日はしたいんですよね。この次のスライドでいきます。こんな感じですね。あ今のこの、ね、お得なのは上からいきますと、ペイペイはまずはペイペイボーナスというんですね。これで 1.5% 絶対返ってくるし、 2% 還元だと足して 3.5% で、 5% 還元だとそれにプラスして 10% 返してくる。
こんなにあったんですね。
全部で 10% でこれにプラスしてですよ、なんかあれでしょ、あのペイペイがやってるなんかメルカリみたいなやつ、あれやったら T ポイントとか全部合わせたら 20% 還元最大いくっていう話ですね。こっち楽天ペイは 5%5% ね。でメルカリやったら 2%5% au ペイやったらまあ最高で 6.5%、 オリガメペイも 8% ぐらいですね。 LINE ペイも 7% ぐらいということです。
今姫が一番真剣に見てる。
知らんかった。
これ知らんかったらでも損というかね、うん、知ってたらほんまに、ね、
この表だけ見るとやっぱりペイペイが一番得ですけど、ペイペイに気をつけなきゃいけないのは、今11月の30日で間もなくこのポイントというかキャンペーン終わっちゃうんですね。楽天ペイは12月の2日まで、3日なんですよ。楽天のせこいところで、ね、3日だけ自分のところだけ伸ばしてやるというところですね。はい、で、あの、オリガミペイは来年の1月31日。この、さっきの 2%5% の話。で、今ね、で、話してましたけど、もうちょっと長く、来年までずっとやってますんで。で、この、さっき言った、この還元はですよ、難しい仕組みは、あまりないですよ。いや、ややこしい。なので、あの、テラジオで我々がよく言ってる、お好み芸人さんもこの 5% 還元に、おもなくなるそうです。
やったー。審
査、審査通れば。
やったー。
あ、これで、僕の友達も、スタジオの代金をこれで払えるって言って、はいはいはい、で、何かって言ったら、ポップが勝手に送りつけられてきたって言って、うんうんうん、しかも大量に、うん、これも全部税金かと思ったらゾッとするって話を、
なるほど、これはですね、
ちょうど Facebook に上げてるのを見たんですよ。だからいろんな A パターン、B パターンみたいなのがあって、選ぶとそれがセットでドカンと来る。全然そんな置くところがないのに、うん、これどうしようみたいなのがあるみたいですよね。
やっぱそういうのもあって、ま、これはご存知かと思いますけれども、消費税がこの度ですね 8% から 10% 上がったという時に買い控え等をなくすという対策で政府がやり始めたことで、国の主導でやってるんで、まあ、湯水のごとく税金を使えるんだと思う、
ね、あ、そうですよね。
でもそのだから使わないと損ですよ。儲け損ねたという言い方もできるかもしれませんが、使わないと結局は自分のところ絶対返ってこないです。で、今これスライドに出してますのは各サービスの還元の話なんですけれども、今 10% 返ってきますという話しましたけど、即座に返ってくるものもあれば、その後しばらくして返ってくるものもありますよという話なんです。還元に入る還元というものは大体翌月ですね。1ヶ月とかそんな書いてあるように、大体翌月に返ってくるという、さっき言った 5% 還元というものであればそういうことです。で、それ以外の事業者による還元はそれぞれまたちょっと違いますんで、ね、 なので、すぐ帰ってくるわけじゃないですよと。1000円のもん買って、10% の税金で1100円ですと。そして、その後110円がすぐ帰ってくるわけじゃありませんということですね。5% は、それぞれの即座に帰ってくると、事業者もあれば、還元事業の段階はどうしても1ヶ月以上かかるということです。
志賀さん、どうぞ。なるほど。まあ、これで、ね、飲んだりして、これ3万いくらぐらいの会計を払って、452円戻るっていうのを、はい、まあ、うっかりみんなに返すのを忘れてて、ちょっとごめんなさいって、まあ、今度会った時にその分引きますみたいな話しちゃうんですけど、まあ、別にそうすぐ帰ってくるわけじゃないんですもんね。
そうなんです、そうなんです、そうなんです。
今すぐ値引きされてるわけじゃないんで、まあ、その辺考えると、まあ、得なんか損なんかなっていうのはちょっと、
ね、もしかしたら明日死ぬかもしれませんからね。
そうなんですよ、
はい、今の現金の100円と1ヶ月の1000円どっちがいいよって話、今の現金100円の方がいいタイプなんで、それは生き方の問題も絡んでくるんですね。全然喋っと
らへん、全然喋らへん、なんかやりにくいねほんまに。
いつまで相槌ぐらい打つやん、
うん、いやなんかもうどのタイミングで言ったらいいか分からんくなんで、この二人がすると後で編集大変やろうなと思う。優しさ、
いやいや全然喋ってしまう。君はどう思うねこれ見て、今までのところ見て。
私どっちにしろ払わなあかんお金で後から返ってくるのはすごく嬉しい。ペイペイずっと使ってるやん、うん、だから翌月2000円とか2000円とか返ってくる、
返ってくるね、返ってくるね。
いつの間にか元金増えてるやんと思って。
そう、さっきペイペイのアプリで今までどんだけ使ったかって分かるじゃないですか、うん、で僕が13万何歩ぐらいっていう話をしたら、はいはいはい、姫が16万か17万か結構使ってるんですよ。
姫ランチとかそんなのも使ってるの？
ランチはお弁当作っているので、うん、買い物は全
部でも送金とか、 なんか入金が多いんじゃん。なんか何してるか分からないけど、
大道さん大道さんとのやり取り、ね、でも今一人でできるになったからね。
あ、そうね、
セブン銀行で。
私もそのなんかこのさっきね使ってる何ぼ出資したっていうのが何十万ってなっとって、内訳見たらですよ、お買い物じゃなくて送金が多かったんですね。送金が多い理由はこの姫がずっと送金入れれなかったんで、いつも現金もらって私が送るってずっとやってたっていう。
マネロンですか。
マネロンになるんですか。
もういつでも送ってくれるんですよ、連絡さえつければ。夜の11時とかで、ね、ちょっと1万円
便利かどうか分かんないですね。現金渡して送ってもらう。
使い方もいいのかもしれないですね。今までのそのなんていうんですかね、銀行口座とつながらなかった人でも、私今ペイペイの話しかできませんけど、セブン銀行で QR コードでお金ですね、現金で。実際セブンイレブンか、
はいはいはい、
セブンにあるじゃないですか。あそこで QR コードみたいな取り扱いを押すで、ペイペイのアプリ立ち上げて本人が認証できるとか、今そこでアプリを使ってるという認証をちゃんと QR コードにやり取りをして、そして1万円入れて入るということができるんで、これは安全安心だなと思いますよね。
結構すぐできる、
うん、APM も一緒ですか。あ、今野下さんから APM も同じだというお話いただきましたけど、はい、APM も一緒だから、そういうのが安心というか、みんなが使える利便性が上がって、さらに言うとその還元があるので使いやすいのかなと思うんですね、うん、現金でええやないかって思うのが普通だと思うんですよ。元気でいいやん別にってね、それはなんですか、 ATM 行っておろしてそれで終わりなんだから思うかもしれませんが、それを需要を無理やり引き起こすためのね、還元までやってるんでね。
いやね、 ATM なんかも、まあ、場所とかね、はい、銀行によってはなんかもう下ろすたびに実はめちゃめちゃ金取られてますもんね。
取られてますよね。
冷静に考えたらほんま腹立ちますもんね。まあ、腹立つってのはしゃあないですけどね、仕事なんで。向
こうでも週に1回、うん、下ろすだけで1000円近くかかってるってことやろ、1ヶ月で。
まあそうね、330円やったとしたらさ、300円と330円ってありますよね。
210円じゃない、
夜とかやったらそれ高いやん。
確かに。
でもあれちゃんと姫さっきのあの話やったら、うん、お金下ろして手数料払って、
ね、大
代表さんに送金してもらったら、なんか何パック返ってきても得してるのちゃ
う。やめて、今ほんまやと思った。ほんまや、
気づいてもうたな。
ほんまや、
ほんまやね、確かにそうや、ま
あ、ATM いらんのあるんちゃうって言おうとしたら、うん、なんか金下ろしてる人おったなと。
確かに。
やっぱりさ、銀行口座を結びつけなあかんって
、うん、まあ、そうやわ。
新しくそれ用の口座を作ったらいいかな。
それもええ考えかもしれないね、うん。で今はまだそのこの各サービスが銀行口座に戻せるっていうのをやってますから、今日私 T シャツでお買い上げありがとうございました。
売り
上げをね、売らせてもらいましたけど、その T シャツの売り上げを自分のまた口座に戻すことも可能ですので、うん、そこで手数料取られませんから、これすごいなというふうに思う。
それは便利ですよね、絶対いいですよね、うん、
銀行なんて今その融資して、そのね、利子ですか、利子取ってね、やるっていうよりはその手数料商売みたいな感じですから、うん、それに関してこういうのは今融合してやってるかなと思うんですね。その大きな企業さんも銀行振込で給料あると思いますけど、その給料もある特定の視点で取引あるから、そこだと入金のお金いりませんよってやって、それ以外の視点だとダメですよ。しかもそれも最近メガバンクだったらこれぐらいの従業員じゃうるさくなってきて、ね、昔の地銀、昔の第二地銀っていう風になってるっていうイメージですから。姫とか大手やからね、大きいメガバンクやです。
地方銀行、
地方銀行、ああでですね結論ですよ、結論、
はい、
もう結論急ぎますけど、
急ぎましょう、はい、
今使うべきペイは何やねんというのをさせてもらうとですね、やっぱりキャンペーンを考慮して還元需要 5% の店ではペイペイですね、うん、対象外の店では楽天ペイだなというところ、それは楽天ペイ自体の還元率が大きいという意味です、うん、で11月急いでくださいよ、11月30日までと12月2日までですから急いでください。これ以降になるとまたみんなほとんど横並びですから、なんか大きいもの買うときはこれでお願いしますね。
これでまた無駄なもん買ってしまったら得か損かわからないよね。
柴田さんの大きいもの何買いました？
僕は今まで一番初めのキャンペーンで
2割還元、
ダイソン掃除機を、
あれ上限5万円でしたっけ、
上限があの時は、そう30万までいけたんでしたっけ、
ダイソンドーンと買って、
ダイソンドーンと買って
株ですか、
あのダイソンの株
買収したってこと、
でいくら返ってきたんですか、
あの時は7万ぐらいのやつを買って 20% 返ってきました。
結構大きいですね。
家族に言ってないです
よ、これ番組で言うとあかんやない
ですか
番組で言うとあかんやない
ですか。家族に言ってないお買い物結構多いですよね、
うん、あのカメラちょうど掃除機が壊れて買うって言ってよっしゃー思ってすぐ買いに行った。
あ、家族に言ってないのは還元されたこと言
うの、そっちの方がなんか悪いじゃないですかね。
そうですね、そうですね、はい、家族に黙って家用 の掃除機を買ったらいいパパですけど、はい、家族家の金で買って自分で還元者を黙ってるっていうのはもう最低です、ね、
でもその後のコンビニとか全部僕ペイペイで支払ってたんで、
罪滅ぼしに、
罪滅ぼしに、はい、結構戻してると思います、還元してると
思います、家に還元さすが金さん
7% ぐらいは還元してると思います20% 僕に還元されて
面白いですね。
ありがとうございます。
じゃあ番外編でですね、イコカの話ですね。イコカは実は昼得の切符を西日本がやめたんですね。あの例 の昼間だけ安なって、あのおばちゃんがあれ10時でしたっけ、あの回収何時、
10
時ですね、はい、10時になったらあのおばちゃんが改札前並んどったやつですよ。で10時になった瞬間に改札入る、それ昼得切符が使える時間がそれなんで。
そんなんあったんですか？
あったんですよ、関西だけですよ。
知らんかった。
これ10枚とかの回数券みたいなやつで買ったので、昼間しか使えない、めっちゃ安いです。
へ
え、めっちゃ安い。
でもすごくない？ 10 時にならないと改札機通らない。
あ、通らないです。改札機で乗れないってことね。
すごくない？その機能が。そもそも無駄じゃない？その機能。
そうかな。でも多分、あの、モギーのね、駅員さんの国鉄の頃なんかはやってないから。やってないから。1個2本ぐらいで、ね、ええー、よ、で通したかもしれないですけどね。今はシビアなんでね。はい、あ。ほら。今、知事さんから のありがたいこと、9時50分でも入れたと。という証言があります。それをやめたんで、イコカポイント還元でやってるんですね。で今、それとそのコンポイント還元とこれ合わせてやってて、結構その、なんていうんですかね、知らない人多いんで。
イコカを使うんやったら、はい、その時間今でも安い。
そうですよ。今でも安いんじゃなくて、実は何度も乗るとってます。さっき10回って話したじゃないですか。
はいはいはい、はい。
それの話というと、それここにスライドで出せるんですけど、時間帯指定ポイントの割引適用の区間っていうやつですね。その区間の場合は、そのグループごとに利用回数が4回以上の場合、4回目以降ですね。1、2、3回、4回目以降はポイントで回復が 30% とか 50% です。5割ですから。半額です。昼間はその全然ね、輸送量の余裕がある時にやるっていうやつですね。朝と夕方の輸送量の余裕がない時は乗らんでくれと。で定期でね乗ってる人も多いから、もうあんま儲からないらしいですよ。定期やったらめっちゃ安くなるから、そうだし、それがドーンとこれで割引きますよっていう、それプラスで利用回数ポイント、これ私も使ってますけど、11回同一回の利用が11回いれば11回の以降1回ごとに 10%、これ何があっても 10% くれるってことです。こっちは特定感ですね、はい、
これでも、よく営業の仕事とかしてるサラリーマンとか、はいはいはいはい、 乗って生産するじゃないですか、はいはい、でポイントは自分につくってことですか。
まあそうですね、その通りです。
うわ、関西のサラリーマンあれいいっすね。
そうですね。あの、何でしたっけ、ホテルのあれですね、クオカード3000円ついてますみたいな話ですね。あれ領収書ではね1万2000円で出るから実は3000円もらってですね。あとなんか最近はね、ビデオ見るあのなんかカードね2000円ついて
ます。 VOD カード付き
とか、ね、はい、
やってなみな。
違うね。私それを見越して、うん、出張が経費をしてたら、うん、それが発覚して、私はそれを使ってなかったんだけど、うん、もしかしてあいつは3000円のクオカード付きのプランを取ってるんじゃないかって言われて、
逆になって
疑惑になって、うんうん、そのなんか領収書にきちんと明細を書かないと申請が通らなくなったっていうね。
昔と違って今もうみんなああいうじゃらんとか、あの楽天トラベル使えるようになったから、もう分かってんねんな。
でも私はあのクオカードをもらってたんじゃなくて、大きなツインの部屋。
うまっ。お前もっとあんかやねんそれ。一人で行って。
でも金より安らぎを取ったわけね。
そう、
まあ、金額ないやったらええやろって話ね。
そう、これ深夜のタクシー料金みたいだよね。1万円以上超えたら 50%。
ああ、5000超えたら
5000やったっけ。
佐竹代表からありがとうございます。5000超えたら5000分半額ってやつですね、うん、というわけ で電子マネーのポイントもつきますよということで、意外と行こうか得ですよ。だから乗る人、じゃあ西野乗る人は
知らんかった。
スイカで乗っちゃダメですよ。だからこのアプローチのね、私が使った、このスイカで乗ってもそれ全然ダメですから、あの物理的な行こうかで乗る、はい、行こうかは電子のやつありませんからね。っていうのがお得です。意外とこれもいけます。
へ
え。いいでしょ。
知らなかった。
一生懸命調べてるんですよ、番組で。どうぞ、知恵さん。はい。
支払いとか今できるじゃないですか。
はいはいはい。
自販機だ。
自販機でできますね。
はい。使えるかっていうんですけど、はい、あれはどうなるんですか。2%。
これはだから電子マネーポイントで、一部の以降が加盟店で、加盟店のあるところでは200円につき1ポイントの還元がある。これもだから。つくとこと使うとこあるんですよ。つくとこはほとんど JR 西日本系のとこです。あの、なんていうか、大阪駅前のルクアとかですね。多分だから、校内のその自販機のピッてやるやつなんかつくのかもしれないですけどね。どうせ西日本の子会社やってますから。その辺の、だから、なんですかね。ここの KOF やってます、この ATC の1階のローソンとかで厳しいのかなと思いますけどね。一部そのつくとこあるかもしれません。僕は詳しく調べてないです。すいません。JWEST のこのポイント貯まって、それで以降かにチャージしてっていうのができますから。これは結構得ですね。
なるほど。
なんかみんなにちょっと今日は納得してもらって嬉しいです。
反応ある
から。ありがとうございますね、本当に。
以降か使ったことない。
というわけで、今日は関西オープンフォーラム2019の会場で公開収録させていただきましたけど、ね、姫どうやった？
楽しかったです。このなんか帰ってくる感じいいよね。へえとか。
そうね。
上がるね。
そうやね。ああ私も長く職場のインストラクターやってましたけど、その反応がある学生やとね楽しいですね。反応ないのにほとんど寝てるっていうね。これ面白い話してるけど、まあしゃあねえ、これ教えなあかんからねっていう。それとは違う、ここが楽しい、自分の好きな話できるからいいですね。
あれすごい、よかった。あの場所がなんかすごい、これゆったりと話せたんで楽しかったですね。
はい、朝からですねブース出させていただいて、あとはステージ企画でステージでもお話させていただいてですね、ステージステージも全然わしらも口下手やったんで一言も、
ああそうですね、そうです
ね、柴田ね喋れんかったんですよ
初めて。もどうしようかと思いました、喋れん。
確かに柴田さんどうしようかと
思った。司会の方がグイグイ行く。どう抑え込めばいいかな。
グイグイグイグイ。
マイクの電池が切れたんで、これチャンス持ってマイクを僕が
奪って、そう優先マイク奪って。
よかったです本当。
すぐ復活しちゃった。
はい、
はい、そういうわけで皆さんとね楽しい時間も過ごしてましたんで、はい、そろそろねこの番組締めたいと思います。
はい、
はい、それではタックポッドキャスト2第69回を終了します。
はい。
次回のタックポッドキャスト2第70回は通常放送ですよ。通常の配信です。柴さんも来ません。
はい、残念です。
はい、はい、来週11月22日の金曜日に配信する予定です。
はい。
では、皆さん、来週も聞いてくださいね。
バイニャ
ー。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
まだグダグダしますけどね。はい、録音止めます。Thank you. これで私の声を3つに入れて後で合わせますから。姫、今日も綺麗やね。
ありがとう。あ、私撮ってないわ。
真面目でやるよ、真面目でやるよ。
ごめん、何してんの。
もう一回。
姫、今日も綺麗だよ。
はい、綺麗やな。
知ってる。
はい、では行きます。